先週ぐらいから、
はい、
あの歯の矯正を再開したんですよ。
お、
僕再開っていうのは何かというと、僕は小学生4年から6年ぐらいまでやってたんですね。
うん、
だからもう20年30年ぐらい前で、まあ、ずっとそれからあとはずっと良かったんですけど、なんかここ1ヶ月2ヶ月ぐらい、その 前の歯、うん、下の前歯がちょっと斜めになってきてて、で、あの喋ってる時に舌に当たるんですね、そのタンに、うん、その中に入ってきてる部分が。
お、
だから喋る時すごい邪魔だなと思ってて、で見た目にはほとんど気づかないレベルではあるんですけど、
うん、
もうまあ気になるなと思って歯医者に行って、で先週からやっていますね。で今はもうすごい、なんていうか形、あのそういうのが進化してるのもあるし、そんなにこう大げさにあの直すわけじゃないんで、透明なパッドみたいなやつを歯の上にバッとかぶせて、
うん、
それを1日22時間やって半年ぐらいで治りますよみたいなことは言われましたけど、で今はしてないです。
ああなるほど。
うん、あのね、まだ始めて1週間ぐらいなんですけど、結構喋るときに S とか T の音はすごい喋りづらいんですね。なんか本当になんかこう唇、口に何か挟まっている人みたいな喋り方になっちゃう。
そっか、僕も矯正やりたいんですよね。
おう、
なんかその僕は日本にいるとき、小学校で永久歯が大体入った頃に歯医者に行ったときに、矯正するか矯正しないか境目ぐらいだねみたいな感じになったんですよ。そんなに歯並び悪いわけでもないけど、まあ、ちょっと重なってるとこあるみたいな、
うん、
でその時の僕はもういいよめんどくさいからやんねって言ったんですけど、それを後悔しててなんかやっぱりアメリカ来ると歯に対する意識が高まってきて、やっぱ綺麗な歯並びだと、まあ、見た目にもいいし、なんか老後もちゃんと歯がそのまま残りそうだからいいよなって思いつつ、でもなんかかかる金額とか期間を聞くとちょっと二の足を踏んでしまう的な、
うん、そうですね。僕はでも今回金額まあそこそこ高かったですけど、確かこうその小さい時に日本でやったのよりは全然安い気がしますね。まあ多分そんなに大規模に動かさないからかもしれないですけど、
なんかアメリカだと多分ティーンネイジャーのうちにやるんですよね、もうほぼ必須で。
そう、やっぱでも若い時の方がすごい動くのも早いし、
うん、
うん、いいと思いますけどね。
そうですよね。なんか僕が同僚のその子供がいる人に聞いた時は全部で5、6000ドルって言ってたような気がしますね。
うん、
自分で払う分が、
はい、
だからまあまあまあ
そんなもんじゃないですかね。
うん、子供が3人とかいると死にますね
それは大変だけど、
うん、
まあ見た目だけではなくて歯の並びが良くなればその力が入りやすくなったりとか疲れにくくなったりとか多分あると思うんですよね。
うんうん、
噛み合わせが良くなることによってこうちゃんとした姿勢で叩けるとか、いろんなところにつながると思うんで。
そうですね。宮川さんはフロスとかするんですか？
フロスは今はもう毎日しますね。
ああ、やっぱそうですよね、うん、なんか僕もアメリカに来てからなんか歯医者の人にやってないのみたいな、すごい冷たい目で見られて、じゃあやりますみたいな
そうそう、アメリカの歯の考え方すごくないですか？なんか
全然違いますね。
日本ってなんか困ったら抜けばいい的な考え方してると思うんですけど、
うん、
アメリカってどうやって今の歯を残して老後も自分の歯だけで生きていくかっていう、そこにすごいエナジーを使っていますよね。
そうですね。なんかもう前提とされる期待値が違うっていうのをすごい感じていて、なんかアメリカすごい医療費高いって言われるけど、歯の予防的な検査とかってまあほぼほぼ保険でカバーされたりするじゃないですか、
うんうん、
なのでもうなんか3ヶ月とか半年に1回必ず歯の検査を受けて、でその時フロスしてもらって歯石を全部取ってもらってピッカピカにしてもらって、でも必ずレントゲン取って虫歯があるかどうかチェックみたいな、
うん、
そんな感じなんで、それをやって当たり前みたいな雰囲気を感じるじゃないですか。
そう、
だから全然違いますよね。なんか、
うん、歯に対する考え方が全然違うとも思いましたね。
そうですね。なので僕はもう本当にサンフランシスコ来て半年ぐらいですぐに影響を受けて、あの 電動歯ブラシのソニケアを買い、
うん、
でフロスをするようになり、あと水のフロスあるじゃないですか、ウォータージェットみたいなやつ、あれも買い、
僕もそれ最近使ってます。
あれ最高ですね。
でもあれね、いいんですけど、でもなんかこう綺麗に使うのがまだ難しい。
ああ、飛び散るってことですか。
そうです。
あれは難しいですね、
うん、慣れれば飛ばなくなりますかね。
あの掃除するしかないんですよ、終わった後に。
やっぱそうか。
そうじゃないと多分怒られるんで。
うん、そうですね、まさにその感じです。
あの水フロスのやつはなんか、なんか歯医者さんの人曰く、その普通の紐状のフロスの補助的に使うべきみたいな感じなんですけど、すごい気持ちいいんですよね、なんか全部取れた感じがして。
うん、あれでも紐のやつでやって、さらにエアフロスはなんかやりすぎな気が僕はしてるんですけど。
おお。
っていうか単にめんどくさいだけなんですけど。エアフロスしたらそれだけでいいじゃんって思っちゃいますけどね。
いやー、そう思いますね。それを歯医者さんに言ったらダメだって言われて反省したっていう話ですね。
でもなんかこの間、多分1ヶ月ぐらい前のニュースなんですけど、
うん、
その歯医者の学会っていうか、そういうアカデミア的にはフロスをしたら歯が良くなるとか虫歯ができにくいとかっていう研究はここ何十年間全くされてないっていう。
ああ、見ました。うん。あれ、びっくりしましたね。
そう。てか、それくらい、まあ、常識として考えれば、その歯の、うん、歯と歯の間に挟まったものがない方が、いろいろいいに決まってるんで、
うん、
まあ、調べるまでもないんだろうけど、誰も研究してなかったっていうのは、なんかすごいなと思って。
そうですね。それこそ、本当直感的には絶対効果あるだろうと思うけど、うん、なんか歯の健康に何パーセント寄与するかっていうのと、その手間を考えたら、ペイしてるのかよくわかんないですね。今更ですけど。
そうそうそうなんですよ。うん、それはだから見てて思いましたね。
うん、
まあでも一回やってこう挟まってるのとか見ると、まあ、やった方が気分的に気持ちいいっていうのはありますよね。
そうですね。
うん、
あと多分匂いの元とかにもなりますしね、ずっとそのままだと。
うん、そう、そんな気がします。
だからその歯の矯正とか、あとは僕レーシックもしたいけど怖いからやめとこうみたいな感じですね。
うん、レーシック僕は日本でやりましたね。もう10年以上前かな。
そっか。その後いかがですか？
一時視力下がってきたなと思ってたんですけど、なんかここ最近、うん、結構また調子が良くなってきた気がします。
そんな波があるんですね。
やっぱ体調とかにすごいよりますけどね、やっぱ。視力って結局、究極的には目の筋力だと思うんですよ。
うんうん
うん、だからすごいなんか飲みすぎた日の次の日とかすごい見えづらいし、なんかそういうのはレーシックをしたからなのか分かんないですけど、すごい影響がダイレクトに出る気がしてますね。
うん
うん、
そうなんですよね。いや、なんかレーシックって多分セカンドライフさんとかもやってて、
うん、
やるといいよって言われてた気がするんで、なんかやらない理由は論理的にはあんまり見つからないんだけど怖いみたいな。
まあ怖いですよね。だ、ググったりするとすごいそのね、後でいろんな症状が出たみたいなの出てくるから、
うん、
あんま調べないで考えずに、何も考えずにやっちゃう方が本当は後腐れなくていいんですけどね。
うん、
まあでもちゃんとしたところでやった方がいいし、当然。
なるほど。
日本だとなんかどこだったかでいろいろ被害を訴えた人がいっぱい出たところが確かありましたよね。
うん、
うん、
そう。
なんで矯正の話をしたかっていうと、
うん、
そう、つけた時に話しづらいんですけど、それを外して今はその何もつけてないで話してても、まあ、若干のその違和感があるんですよね。
うんうん、
あのそのくっつけるためのポッチとかが歯についていて、
あ、
だからただでさえあんまり滑舌が良くないのにどうしようかなっていうのは若干悩んだんですけど、まあこっから多分半年ぐらいの間、我慢してもらえればいいかなっていう感じで。
半年なら我慢できますね、全然。
うん、昔あのおぎやはぎの、どっちだ、やはぎかな、
うん、
があの矯正してて、その時 AM ラジオやってたんですけども、すごい滑舌悪くて、もともと良くなかったのに、もうさらに何言ってか分かんないみたいな状態が結構ありましたよ。
そっか、
うん、
滑舌重要ですもんね。
滑舌は重要ですね。
滑舌がいい。 言えない
滑舌が言えない。なんか TH、
はい、
スの発音がなんかフになっちゃって子供みたいな感じになっちゃうんですよ舌が挟めないからハトアイの間に
そっかそっか、
うん、
その矯正のやつは痛くはないんですか、はめてるとき。
痛みはないですね。あの外したときにやると結構あ痛みがあったんだなって感じでこうズキッとすることはありますけど、
うん、
つけてる間は全然違和感とかないし、見た目も透明だからじっくり見なければ気づくことはないと思うしって感じですね。
それは歯の一部だけなんですよね、ついてるのは。
いや全部ですよ。
あ全部。
うん。
おお。それでも目立たないんですね。
目立たないと思いますよ。奥さんに見せたけど全然気づかないって言ってたから。
ええー。
うん。本当に透明の歯の形をしてるんで、
うん。
あの 3D 写真みたいなやつを撮って、なんていうんですかね。本当 3D プリンターみたいな感じで、
うん。
こう。これ2週間、こう次この次2週間、この次2週間って感じでこうもらって、だんだんその目的の形に近づいていくように。
あ、そっか、ずらしていくんですね。そっか、
そうですね。うん。
そっか、それならいいな。もうなんか、ほぼ針金なのかと思ってました。
あ、僕も昔やった時はそうでしたけど、
うん、
今はそうのじゃないみたいですよ。すごい進化してる。
そっか、じゃあやろう。うん、
紹介しますよ、じゃあ。
ありがとうございます。
紹介料をくれるって書いてあったから
、ね、そっか、なんか思春期みたいな感じでちょっと針金目立つの嫌だなみたいな、おっさんが言うことかみたいな感じでちょっと嫌だったんで。
いや、わかんないです。あの動かす距離がそんな大きくないんでそういうのかもしれないですけどね、うん、本当にがっつり動かさなきゃいけない場合は針金なのかもしれないけど。
なるほど。
うん、そうですね。まあ話変わって、この間日曜日にパフュームが来てて。
ああ、あれ逃したんですよ。どうでしたか？
よかったですね。すごいよかったです。
なんか、僕本当に宮川さんの Facebook か Instagram か忘れましたけど、で、見て、あっと思った時にはもう開演してたんですよね。で、その時、スタブハブっていうそのチケット売り買いサイトで調べたら、
うん、
なんか多分35ドルとかでチケット売ってて、マジかよみたいな数時間前に気づいてたら絶対行くわっていう。
そうそう、あの完全に売り切れではなかったっぽいですね。
うん、
あのすごい箱は小さくて、あの日本の人に伝わるか分かんないですけど、赤坂ブリッツとか、
お、
クラブチッタ川崎とかぐらいの広さ。
じゃあ1000人ぐらいってことですか？
うん、そんな感じですね。
うん、
僕もすごい近くで 見れたし、
いいな、
よかったですね。まあ、僕結構あの古参のファンなんで、
はい、
昔の曲をやってほしいと思っていろいろツイッターに書いたんですけど、まあ、そんなにはやってくれなかったですね、やっぱりやっぱりあの一番新しいアルバムのツアーっていうことで来てるので、
うんうん
うん、昔の曲もまあ多少そのメドレー的なやつでやったりとかしてくれたけど、まあ、本当にやってほしいって思ってたのは全部はやってくれなかったんで、ちょっと残念ですけど、でもまあ内容はすごい良かったです。
うん、そのお客さんのなんていうんですか、アメリカ人率というか非日本人率はどれぐらいなんですか？
うん、それは結構面白くて、まあ確かに日本人すごい多かったですけど、見た感じ多分3割4割ぐらいがこっちに住んでる日本人、もしくは日本から例えば遠征してきたとか、
うん、
いう感じで、他は結構こっちの現地の人、アメリカ人とかだった気がしますね。
そっか、じゃあちゃんとファンをつかめてるんですね。
うん、そんな気がする、マーケットとしてはね。
うん、
うん、なんか僕の前、僕はね、その席とかなくてオールスタンディングだったんですけど、結構ステージから近いところの段になってるところの前にいて、僕の前にあの2人組のあの女性がいたんですよね、アメリカ人の、
うん、
でなんか一番最初にイントロが流れた時になんか一人の人がなんかもう泣いてて It's real! みたいな感じで Oh my god! Oh my god! つってすごかったですよ。でも踊りも完コピーしてたしこれをやるなと思って。
どこで知るんですかね、 Perfume のことを。
いや、ネットじゃないですか、やっぱ。
うーん、
YouTube とか
行きたかった。完全に情報収集能力が低いっていうことが分かりました。いや
前にもう話しましたよね、確かね。ありますよっていう話をしたと思うんだけどな。
まあ、頭からすっぽり抜けたんでしょうね、なんか。
ねえ。
なんか時々そういうことあるじゃないですか。まあ、Perfumeがライブやってくれるのもそうだし、なんか、キャリーパミパミ言えないですけどが、なんか突然来たりとかって。
うん。
そういう情報を逃さずパッといけるのは重要ですね。
そうなんですよね。この間ベイビーメタル来た時に来たかったんだけど、あれは完全にソールドアウトだったんですよ。
うん。やっぱさすがに人気が違いますね。
うん、ベイビーメタルの方がやっぱりすごい、ちょっと、ランクが一つ違うぐらいの人気がある気がします。
そっか、素晴らしい、
うん。で、なんかね、結構、サンフランシスコ市内にいたっぽくって、Perfume
を。
どこだっけ、ウエストフィールドで買い物したりとか。あと、ポケモン GO のニアンティックにオフィス行ってたりとかして、写真が上がってて、なんて羨ましいって思ってましたね。
なんか、ツイッターとかに来てくれればいいのに。
本当ですよね。ツイッターには来てなかったですね。
そう、あとなんか論文のアツシもいましたよね。
そう、論文のアツシも来てましたよね。あれ、彼はツイッター来てました？
いや、来てなかったと思います。Facebook は行ってましたね。
サンフランシスコにはあんまいなかったみたいですね。でもニアンティックは行ってましたね。すごいな。なんかね、でも一言、Perfumeのライブに、一言言うとすると、
はい。
ライブ行った人はわかると思うんですけど、なんか、ファンとやり取りをするコーナー、MC のコーナーがあるんですよ。
うん。
で、最初は、のやつは、まあ結構面白くて、会場から、Perfumeが言った言葉を英語に訳してくれる人を探して、
おう。
で、それで話すみたいな。で、それは結構面白かったんですよね。
うんうんうん。
その後、なんか、会場をこう盛り上げるコーナーとかあって、でもなんか全然ね、ネタがすごい、まあ言っちゃあれなんですけど、すごい内輪ネタみたいな感じで、
うん、
多分昔からのファンの人は分かるのかもしれないけど、さっき言ったみたいにそんな昔からのファンが見に来てるわけじゃないんで、
うん、
何をやってるかよく分からないみたいなところが結構あって、会場ポカンみたいなところはありましたね。
いやー、まあ、Perfumeの人たちからすると、海外の公演って、まあ、そんなに多くないから、なかなか、フィードバック得るのも難しいんでしょうね、なんか。
うん。僕は Twitter にちょっと、そこは、こう、どうこうした方がいいよ、みたいなことは、書いたんですけどね。
どんだけ好きなんですか？
いや、一応、こう、ソーシャルメディア担当の人が見て、拾ってくれるかもしれないなと思って。
うん、なるほど。
うん、
まあそうですね。宮川さんの影響力が今後拡大していくと、Perfumeがリビルドに呼ばれる日も近いと思うので。
なんか周りの人とかだったらあるかもしれないけど。なんか、なんか2ホップぐらいで繋がってる感じはあるんですよね。そのスタッフの人とか。
すごい。
うん。なんかそういうところを攻めればいけるかもしれないですけど。
うん。ぜひ実現してほしいですね。
そうね。なんか会場、こう、男子、女子みたいなコーナーがあるんですよ。
ほうほう、
ね、愛好的な感じなんですけどね。
うんうんうん。
うん、サンフランシスコだと、まあ男子女子っていうバイナリーの分け方は良くないなとか思いながら見てました。
確かに。
そういうのないですか？日本だったらそれ受け入れられるかもしれないけど、男子と女子とその他はあるよね、みたいなのは思いましたけどね。
僕はその男子女子ってちゃんと言わなきゃなっていうのはあります。多分宮川さんもこのポッドキャストの回で、彼彼女みたいにあえて言ってたところがどっかであったと思うんですけど、な
ん
か、
うん、
彼だけで済ませてはいけないみたいな雰囲気はすごく感じますね、いろんな時に。
そうそう、
なんか非をは C ってもう意識的に言うようにしないと、なんで非前提なのみたいな空気はすごい感じますね。
ありますよね。あと最近はそのシンギュラーゼイっていう、
うんうん、
その単数形でもゼイを使うっていう動きとかもありますよね。
うん
うん、
あとはもう he or she っていうのがめんどくさくなくて the person みたいな、なんかそんなそれでごまかすとか、
あとは受動態にしてごまかすとかね、
うん、
うん、主語を言わないで済むようにするとか。
そうですね。
あとなんだっけ、外図問題っていうのもありますから。
ああ、
有外図問題っていうのがね、
うんうんうん
うん、
結局、みんなの共通見解はどこにあるんですか？
そんなに目くじら立てるほどではないっていうは思いますけど、
うん、
でもそういう小さいことの積み重ねだよねっていうのも思うし、
うん、
まあ、できるだけ You guys は言わない方がいいなとは思ってます。
そっか、やっぱそうなんですね。なんか同僚の女の子とかに聞いたら自分たちでも使うしみたいな感じで、ああそうなんだとは思ったんですけど、やっぱりそんなに良くないですね。
多分すごい表立って批判するっていうことではないですけど、話のトーンとかからも You guys You guys 言いまくってると害じゃない人もいるけどっていう思っちゃうことはあるんじゃないですかね。
それって具体的には、うん、You guys の代わりに何を使えばいいんですかね。
うん、それはなんかうちの会社では You all ですね。
ああ、
テキサス風ヨールヨールっていうやつで。うん、
そっか、 You all はなんかサンキューオール的な場合の You all は使うけど、
うん、You all はね変ですよね。
うん、
本当に南部の人みたいになっちゃうんで違和感はすごいけど、
うん、あとはその理論的にはもう言うだけでも複数なんだから何も言わなくてもいいだけど伝わってないかもみたいなジレンマが
ありますね。あとはフォークスとか。
ああ、フォークス、うん、
うん、
確かに言いますね。
でもそれも古臭いんでなんか違和感はあるんですよね。
うん、
だから言う、うん、言うで単数複数両方使っていいじゃんとは思います、
うん、
個人的には。でも文脈でそれは誰を指してるのかが分かんない。スラックとかだと特に分かんなかったりするから、どうしても複数だってことを示したかったら、ね、ガイズとかオール使う、ユーオール使うしかないですよね。
うん。
うん。
そっかそっか。フォークスは確かにメールとかチャットでは使いますね。
うん。なんか、レディース&ジェントルフォークスとかね。ジェントルフォークスとかいうのがありますね。
初めて聞いた。
なんか、気遣いすぎだろみたいな。うん。いますけど。いや、英語が良くないんすよ。なんでそのね、代名詞に性別つけちゃったんだよっていう気はしますけどね。
うん、
なんか中国語だと彼も彼女も同じ言葉なんで、
うん、
漢字は違いますけど発音はたーで一緒なんで話してるときは楽ですよね。
そうなんですよね。それ僕はついこの間誰かに聞いて、だから中国人の人たちよく he と she 間違えるんですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。
あからさまに間違えて、あ、なんで今女の人のこと話してんのと思ったら実は he のつもりで使ってたみたいな、よく聞きますもんね。
うん、
中国人の英語だと。
あと中国語って時制の動詞変化がないから結構みんな何でも現在形で話すことが、
ああ確かにそうかも。うん、
うん、多分日本人の話す英語にも日本語っぽい言い回しとか多分あるんだろうから。
うん。
元々の言語が何語かによってっていうのはありそうですよね。
そうっすね。日本もあるんだろうな。思いつかないけど。
うん。僕が気づいたのは、すごいマイナーな例だけど、フランス人の喋る英語で、
うん、
普通英語だと different from じゃないですか。
はい。
何々とは違うっていうのが。うん、でも、フランス人は different than って言うんですよ。ほぼ確実に。で、僕フランス語わかんないからわかんないんですけど、もしかしたらフランス語にそういう言い回しがあるのかなっていうのをなんか気づきました。うん。
面白い。今度注意して聞いてみよう。まあ、フランス人の英語はそもそもあんまよくわかんないんで。
うん、人によりますけど結構ね、癖がある人が多いんですよね。
うん。
うん、まあ、向こうも思ってるんでしょうけどね。
いや、絶対思ってますよ。
うん。
日本人の英語は何が特徴的なんだろうな。
やっぱあれじゃないですか、ザとかアとかがなかったり間違ってたりとかっていうのはすごいあると思うんですよね。
ああ。
うん。自分でも未だにやっぱありますもん。メール書いてて、とかメールとかスラックとかのメッセージを後から自分で読み直すと、ここにアいる、アとかザいるなっていうの、未だにありますからね。
そっか。確かに抜けるのが多いですね。なんか、アとザを間違えることはもうだいぶ減ったけど、
うん、
そういえば指定してなかったみたいな。
そうなんですよね。そこは自分で見てて思いますね、未だに。でもスラックは過去に戻って編集できるんで直したりとかたまにします。
僕はなんかチャットとかだと三人称のなんか動詞の変化をよく忘れてるのに気づきません、なんか後から。
え、どういうことですか。
S を付け忘れるみたいな、
あ、
動詞に、
はいはい、
三人称の時に。
あと僕よくあるのは、僕多分これ日本語と全然関係ないと思うんですけど、なんか ing とか to 不定詞とかで始めてるのにもかかわらず、
うん、
あ and でこう複数のその動詞をつなげるときは最初が ing だったのに次原型になってたりとかその最初 to 不定詞なのに次が ing になってたりとかっていう、そういう非対称なのが結構あるんですよ。
うん、
で後で見てるとなんかこれ文法おかしいなっていうのは思いますね。
どれぐらい違和感あるんでしょうね、ネイティブの人から見たら
言われたことないから分かんないんですけど、でも自分で読んでて、うん、あなんかちょっと気持ち悪いとは思うようになってきたんで、もしかしたら分かるのかもしれないですね。
なんか僕はこっち来て最初よく分かんなかったのが、なんか例えば日曜日にもう東京に向けて飛行機で飛び立ちますみたいに言うときに、その言葉を言ってるのがたとえ水曜日でも、なんか I'm flying to Tokyo Sunday みたいに言うじゃないですか、 ING 系で
進行形で、はい、
はい、それがすごい違和感があって、今別に飛んでないのになんで日曜日のことは ING 系で言うんだろうとかっていうのが
うん、
分かんなかったですね。
中学で習う英語的には Going to とか Will とかを使うとこですよね。
そうですね。
うん、まあ別に Will を使っても間違いではないけど、うん、
そしてニュアンスがどう違うのか未だによくわからないって、その Will って言うのと
確かに。
あと今日チャットで言われて、おおこれなんか今まで見たことなかったなみたいなのがあったのは、未来形で Will って使うじゃないですか。で、
はい、
なんかのディスカッションしてて、じゃあ俺チケット作っとくわみたいなことを彼は言いたかったと思うんですね。その時彼が言ってたのが I will make a ticket now って言ってて、なんか will と now が組み合わさってて、うん、なんかこれはなんか ing 系で言うべきなのか、なんか will と now って どんな関係とかって言って、ちょっとなんかモヤモヤっとしました、
うん、
そんな言い方あるんだなと思って。
その now はだから現在の now ではなくて、
うん、
今すぐみたいな意味なんですかね。
うん、
うん、違和感は感じないですけど、まあ言われてみればって感じかな。
うん、面白いなと思いました。
うん、はい、そのとこですか。
そうですね。
ゲームの話とかがなんかショーノートに載ってますけど。
ああ、あの任天堂 3DS でゼノブレードっていうゲームを始めたんですけど、まあ、それがすごい面白いねっていう話で、
はい、
多分ゲーム好きの人からすると、お前何言ってるの、それ超大作だし、みたいな感じだと思うんですけど、僕は本当に、なんかある時思い立って、ああ、ゲームしたいなと思って、ネットでロールプレイング人気ランキングみたいに調べて、一番上にあるやつをやったんですけど、
はい、
それがすごい面白かったっていうのと、あと多分僕が、正しければちゃんと覚えていれば、誰かがゼノブレードの話をリビルドでしてたと思うんですけど、
いや、あの直哉さんがしたと思いますよ。
おう、やっぱそうなんですね、うん、でもその回を見つけることができなくて、さっきの書き起こしのあれに戻るんですけど検索できたらいいなみたいな。
うん、でも直哉さんのやり込み度合いは半端なくて、
はい、
あの 3DS 版が出てしまったことをなんか悔やんでるというか、
うんうん、
確か PS2 版とかをあの PC のエミュレーターでプレイして、ポリゴンの書き込まれ方がすごいとか言って、そういうレベルなんですよ
そっか
で 3DS 版が出てやってしまったので、ちょっと次の楽しみが減ったなとか言ってるレベルですからね。
うん、
うん、
なんかあのゲーム、まあ、別にネタバレでも何でもないと思いますけど、なんかやり込み具合がすごいと思うんですね。やろうと思えばなんかクエストがいっぱいあったりとか、うん、あと能力を上げるための手段がすごいたくさんあったりして、で僕はなんかすごいライトゲーマーなんで最初は戸惑ったんですけど、徐々になんか自分が上手くなっていくとすごい楽しくなっていくっていう、すごい理想的な作りになってて、
うん、
素晴らしいなと思いましたね。でもなんかクリアするのに100時間ぐらいかかるらしいんでだいぶ先は長いですね
どうなんですか、あの RPG がやっぱ好きなんですか。
そうっすね。その、なんか僕らの時代は、ファイナルファンタジーとかがすごい好きで、やってて、
うん、
で、なんかオンラインゲームになった頃にやめちゃって、もうその頃からあんまゲームしなくなっちゃったんですけど。
はい。
でも RPG が好きですね。
コンソール的には、プレイステ1とか2とか って感じですか？
そうですね。ワン、ツーを持ってました。スリーからも買わなくなっちゃいましたね。う
ん、僕と全く同じ感じですね。
うん。
うん。
で、多分買わなくなった時期は、すごい自分がプログラマーにのめり込んで、なんかいろいろ作るの楽しいなって思ってた時期なんですけど、まあ年取ってきてだんだん、まあ楽しいけど他にもいろいろ楽しいことあるよねって思い始めて、またゲームに戻ってくるっていう、まあありがちなパターンだと思うんですけどね。
僕の場合はあんまりこう、ゲームがっつりとした対策とかに時間をかけるっていうよりは、本当にスマホのミニゲームとか、
うん。
うん、そういうので、ポチポチ時間を潰すみたいなのはやってますけど、対策は本当にまだ最近はもう10年、15年ぐらいのレベルでやってないかもしれないですね。
そうですね。そっか、うん。それならゼノブレードやりましょう。誰かと語り合いたいんで。
これが当たると多分、だから、直哉さんとイゲポンさんとゼノブレード語るみたいなことになりそうですね。
多分ね、僕は相当ライトユーザーなんで、とある敵が倒せなくて、ググったら、なんか、ヤフー知恵袋で同じことで悩んでる中高生とかがいっぱいいて、安心したっていうレベルの。
うん、逆にでもそんだけブランク空いてても楽しめるゲームではあるってことですよね。
そうですね。なんかもう本当にゲーム好きの人にはすごい怒られる、なんか不遜な意見かもしれないですけど、なんかゼノブレイドの名前をファイナルファンタジーに変えればいいんじゃないっていう感じのなんかときめき具合ですね、なんていうか。
ほうほう。
なんかこれから出るとか過去に出てなんかあんまり評判の良くなかったって言われるファイナルファンタジーとかよりは多分すごくいい出来だと思うんで、なんか世界観というか割と似てる感じなんで、もういいじゃんこれがファイナルファンタジーでみたいに思っちゃいましたね。すごいライトゲーマーなんで。
まあでもなんか言いたいことわかる気がしますね。なんか RPG ってパターンありますしね。
うん。
うん。なんかキャラクターとかストーリーとかがちょっと若干その下敷きにしてるのが違うだけで、ゲームシステムとか同じだったりするし。
そうなんですよね、うん。なんかもう本当にゼノブレードとかは多分、クリスタルとかチョコボとかちょっと足せばもう本当にファイナルファンタジーになる気がするんですよね。
逆に言うと、クリスタルとチョコボとシドが出てくれば。
ああ、そうですね。シド必要ですね。
飛空艇と。
うん。まあまだ途中なんでひょっとしたら出てくるかもしれないですけど。
FF15 はね、シドを、の代わりにシンディっていう女性キャラなんですよね。
FF15 って何ですか、黒ずくめの服の人たちですか？
そう。ホスト4人のやつですね。
ああ。
今月末出るはずだったのが、2ヶ月延期になってますけど。
あれはプレステ4なんでしたっけ？
ですね。でも多分 PC 版とかも出るんじゃないですか？ちょっと時期ずれて。
でもやってみてもいいかもしれないですね。多分その PSVR？
うんうん、
をちょっと買ってみたいなと思うんで、多分そうすると PS4 本体の新しいやつも買うことになって、
はいはい、
チャンスはある気がします。
うん、 VR で
サマーレース
サマーレースね。あれやってみたいですか？
やってみたいですね。体験したかったんですけど、うん、なんかソニーストアに PSVR の体験しに行ったんですよ、日本にいる間に。
おうおう。
でもその時なんかその体験できるソフトを選べなくて、なんか僕がやったやつはなんかなんだっけな、サメが攻めてくるみたいな、自分がなんか潜水艦にプラス檻みたいに、自分が檻の中に入って水に沈められてて、
うん、
サメが襲ってくるみたいな、あんま面白くないやつだったんで。
なんか FF15 にも VR のミニゲームみたいのが入るらしいですけどね。
おお、そっか、うん。多分 VR は本当コンテンツ次第なので流行ってくれるといいなと思いますけど。
そう、サマーレッスンと、あともう一つなんだっけな、海外のサイトで話題になってるのが、デッドアアライブっていう、
うん、
なんかビーチバレーみたいなゲームなんですけど、
はい、
まあそれも結構ひどくてまあなんか女性が水着でこうプレイしてるところに水をかけたりするみたいな、そういうゲームなのかな、よくわかんないんですけどね。まあ海外のサイトではなんか完全にセクシストなゲームで、アメリカっていうか、まあ日本以外では受け入れられないだろうみたいなこと書かれてて、まあ当然日本以外で発売する予定はないらしいんですけどね。
ちょっと理解できてないです。水をかけるってどういうことですか？
いや、僕もね、PV をちょっと見ただけなんでどういうゲームなのかよくわかんないんですけど、
うん、
デッドオアアライブで多分検索すると、あの昔からこれ結構長いシリーズなんですよ。
お、
多分イメージ検索はちょっと NSFW な感じですけど、うん、あ、格闘なのか格闘もあるのかよくわかんないんですよね。僕全然どういうゲームなのかよくわかんないんですけど水着姿の女子2人が戦って、それをそれにいたずらするっていう多分ゲームですねVR は
まあまあ何事も経験なんで、もし体験する機会があったらやってみます、
うん、それも含めて VR でね、うん、日本結構長いこと行ってましたよね。1ヶ月ぐらい、
ね、1ヶ月半ぐらい多分行ってたと思いますね。
その間は日本から仕事してたんですか？
半分仕事して、残りの半分は休暇みたいな感じで、
うーん、
でちょうど行った時がその日本でポケモン GO が始まった時期と重なってて、
あ、
もうひたすら公園でポケモン GO をするみたいな感じでしたね
日本だとサンフランシスコだと結構出るキャラが違ったりしますよね。
あ、全然違いますね。
うん、
あの、なんだっけ、日本にしかいないカモネギとかもいますしね。
うん、あとこっちだとあのマギカープっていう、日本語だとなんつうんだっけな、あれがサンフランシスコの海岸行くとめっちゃ出るんですけどね。
ああ、コイキングですか？
コイキング、そうそうそう、
うん、コイキングは日本でもいっぱいいました。なんか、
あ、そうですか、
どんだけいるんだよってなんかあのコイキングって400個アメを集めて進化させるじゃないですか。
はい、
あのでっかいやつに、だから飴がいっぱい必要だからいっぱい出るのかなって勝手に理解してましたけど、
うん、あれ400個はちょっとやりすぎですよね。
うん、
うん、
だいぶきつかったですね
いや、やったんですね。
いや、やりました、もちろん。あの、うん、サンフランシスコのエンバカーデロっていうその海沿いのところをはい、
あそこすごいっすよね。僕もこの間初めてあそこでポケモン GO をやったんですけど、週末に、
うん、
あそこ行くと完全に入れ食いだなと思って。
そうですね、
もういろいろ出まくりまくるし、すごいと思って。
そう、 あとなんかそのルアーモジュールのか、置いてあるポケストップがなんか4つか3つ重なってる場所があって、もうそこに行くともううじゃうじゃいるみたいな感じですよね、うん、
そう、最近あんま平日全然やってなくて、久々に週末ちょっとやろうかなと思って、あそこに行ったら、あのラッキーエッグで、
はい、
経験値倍にするモードにして30分やってたんですけど、
うん、
30分過ぎてももうモンスターが出るのが止まんなくて、
お、
やってるうちにもうバッテリーがどんどんなくなっていって、もう帰るしかないみたいな感じになりました。いまだにやってる人すごいいますしね。
そうなんですよね、いっぱいいますよね、
うん、
今レベルいくつですか？
今は、いくつだっけな、19ぐらい。
なるほど、僕は今23ですね。
もう22とか3とか行くと結構すごいんじゃないですか？
もうなかなかレベルが上がらなくなって、そのラッキーエッグで、
うん、
あの、なんか鳩だかスズメだかを進化させ続けても上がらないっていうレベルですね、なんか。
うん。だんだん作業的になってくるっていうね。
うん。もう自分ってもうなんかどっちの方向を目指してるか分かんなくなってきて、そのポケモンコンプリートなのかレベル上げしてるのかよく分かってなくて
うん、あと何種類ぐらいですか、コンプリートまで。
まだだいぶありますね、全然揃ってないですよ。
うん、僕も多分まだ半分もいってないんじゃないかなっていう気がする、う
ん、まだ98匹なんで全然ですね
僕もあさってから日本なんですよ。
おお、いいですね。
まあ、京都と、東京と、行ってきます。
なんか、ちょっと言ってましたけど、まだ暑そうですよね、日本。
雰囲気的にはまだまだ。あと、すごい、ここ何週間か、台風とかバンバン来てるじゃないですか。
うんうんうん。
それ、完全に忘れてたっていうか、あんまり東京行って、天気悪いって言ったら、6月に梅雨だなとか、そういうレベルだったんで。
うん。
9月にこんなバンバン台風が来て雨がすごいっていうのはあんま想定してなかったですね。
確かに忘れがちですね。でもまだ全然そんな雰囲気ですよね、うん、
昨日あのオフィスで月曜と木曜ケータリングランチなんですけど、
うん、
うん、昨日はなんか寿司で、
お、
でも魚の寿司が一個もないっていう カリフォルニアロールとかしかなくて、いやこの寿司は俺は食べてはいけないと思って外に食べに行って、いやどうせ来週日本行けば食べれるしと思って、
うん、
スキップしました。
まあそれは明らかに刺身って保存がめんどくさいから、まあ一家的な雰囲気を感じますよね
だってツイッターでもたまにあの謎麺っていうのがあるじゃないですか。
はい、
うん、あのケータリングの謎さはすごいですよね。
うん。なんかあのケータリングとかも日本人がバイトしてるやつとかもあるらしいですね。なんか和食とか。
うん。
なんか餃子とかラーメンとかそういうのは美味しいらしいですね。なんか僕はその美味しいケータリングに未だかつて当たったことがないんですけど、ちゃんと日本人が裏にいるのはあるって。
うん、あるみたいですね。日本食で美味しいのはね、あんま当たったことないですけど、カレーとか、あとベトナムのあのフォーとか、
うん、
すごい美味しいのたまにありますよ。
やっぱり多分インド人とベトナム人が作ってるんでしょうね。
うん、いやなんか、まあ、ちゃんとしたレストランのケータリングだったりもすることもあるし、いや日によってレベルがすごい違うなと思って、
ね、
うん、
うん。確かにカレーとかは安定して美味しい気がしますね。
そうなんですよね。うん、ちゃんとあのケータリングのランチがどうだったかっていうのをフィードバックするスラックチャンネルがあります、
ね、え、まずかったらまずいってみんな言うんですか、やっぱり。
あ、言いますね。うん。いや、今日のはちょっと良くなかったとか。
おお。
うん。
ちゃんとしてるな。
まあ、あの、あれですよね。外注っていうか、そういうサービスを使ってるんで、多分そこにあのフィードバックするんじゃないですか。ここは、これは良くなかったみたいな、うん、そうすると、こう、次回からローテーションが変わるとか。
うん、
あると思いますね。
なんかサンフランシスコは食べ物美味しいんですけど、お金かけないと美味しくないっていうのが、
うん、
なんかなかなか難しいとこですね。
お金かければ大体美味しくなる。
そうですね。そうそう。
まあ、日本はなんかこんなに安くていいのみたいなのが結構そこそこ美味しかったりするんでね。
うんうん。
そこがなんていうかデフレなんですかね。
そうですね。あ、うん、安い労働者に支えられてる的な感じになっちゃうんでしょうね、多分。
うん。そんな気はするんだよな。まあ、京都と、あとね、金沢にもちょっと行く予定で、それでその後東京に行って戻るみたいな感じ。多分来週、再来週は日本から配信をしようかなと思ってますんで。
お。
なんか京都とか金沢とかでここ行ったらいいよみたいなおすすめがあったら、ツイッター、ハッシュタグなどなどで教えてもらえば助かります。
おう、いい情報収集の仕方ですね。1万人の人が聞いていて、今ツイートしてるって。
そうですね。あんまバンバン来ても分かんないですけど。うん。あの、ジャパンレールパスを買ったんですよ。初めて。
お、それ何ですか？知らないです。
え、知らないですか？
うん。
ヒゲポさん、ちょっと情報が。
情弱なんで。
足りてないんじゃないですか？あの、なんですか、外国人向けの、あの、JR 乗り放題ってやつで。
ほう。
でも新幹線は、のぞみは乗れないのかな？ちょっとケチなんですよ、そこが。
うんうん。
で、日本人でも、あの、海外に永住していれば大丈夫。
ああ。
なんですよ。
そっか。じゃあ、あれと一緒、似たやつですね。あの、JAL とかのなんか、ようこそジャパンみたいなやつに似てるやつ
です、ね。ああ、本当そんな感じですよ、そんな感じです。
ああ、知らなかった。電車にもあるんだ。
ありますね。で、1週間乗り放題なんで、それで京都に行って、みたいなことを考えてますね。
それでいくらぐらいなんですか？
1 週間で、普通席だと2万5千円か3万円ぐらいみたいな感じかな。
めちゃめちゃ安いっすね。
安いですよ。京都往復したら多分もっと取れますよ。うん、新幹線で。で、自由、あの、グリーン席、グリーン車のチケットだと多分 1.5 倍ぐらいで、
うん。
あと2週間バージョンってのもあって、それとまたそれ倍ぐらいとか。
へぇ、
うん。
全然知らなかった。
ですよ。
そっか、もう新幹線乗るならもう絶対買いなわけですね。
そうですね。JR 乗るなら、特急とか、成田エクスプレスとかも全部乗れるんで。
ああ、そっか。うん、
割といいですよ。まあ使ってみないと分かんないけど。まあ日本人でも使えるっていうのはなかなか知られてないらしくて。
うんうん、
結構ね審査じゃないですけどなんか結構厳しいらしくて、だグリーンカードと免許証とあと 最新の電気会社の請求書の住所が写ってるやつを持っていかなきゃいけないとか、なんかそういう感じ、
ね、あ、それはめちゃめちゃ厳しいっすね。
うん、多分転売防止とかいろいろあるらしいんですよね。
うんうんうん、
なんでそこまでこだわるのかよくわかんないけど。
そっか、なんかその飛行機の似たような仕組みのやつはもうちょっと緩いですね。なんか身分証明書のコピーをメールで送ってみたいな感じでした。
うん、多分どうなんですかね。それだと海外から来るっていうのがもう分かってるからじゃないですか。
ああ、なるほど。
飛行機で来るから。
うんうん。
多分 JR のやつだと日本人が海外の人に頼んで買ってそれを日本の人にこう送って、なんか18切符の代わりに使うみたいな、そういう使い方ができるから、
おお、
まあちょっと多分制限してんじゃないですかね。
ってことはなんか自分の名前と紐づくんですか、その切符みたいなやつは。
ちょっと分かんないですけどそんな感じだと思うんですよね。
そっかそっか、
うん、
まあそうですよね。そっか、
自動改札使えないとかなんかそういう
罠があ
るらしいですけど
それめんどくさいな。
うん、ちょっとね、まあ使ってみて来週報告します覚えてた、
楽しみです。
はい、まあそんな感じですかね。
そうですね、
2時間経ったんでちょうどいいとこで、またぜひお願いします。
はい、次回も呼ばれるように祈っております、はい、クビにならないように。
いえいえいえお願いします。
はい、
じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。